振り門大輔議員、保育現場の労働環境改善と人材確保策について、同性カップルの住民票表記における族柄の表記、日本版 DBS と子どもの安全、地域の力をどう守るか、保育現場の労働環境改善と人材確保策について、問い、勤務時間内に職員同士で調整を行う余裕がないため、勤務時間外に LINE により連絡をする必要があるのではないか。答え、勤務時間外での情報伝達は基本的に緊急を要する案件について伝達が必要な職員に対して行っています。勤務日や勤務時間が異なる職員間の伝達は勤務時間内に完結しません。保育教材の制作状況の共有についても、職員間においてお互いの業務負担を軽減するために実施しています。問い、必要に応じて各園の管理職が勤務時間外に LINE にて連絡しているとのことだが、市としての使用判断基準などはあるのか。答え、判断基準は公立園長会で統一しています。問い、市が文教短期大学長浜市が2026年度以降の学生募集を停止することが決定した、さらなる保育士不足につながるとの声も上がっている。対策として独自に行っている保育士の処遇改善、月3000円の効果をどう検証しているのか。答え、民間園に対してアンケートを実施するほか、民間園長会で意見を伺っていますが、効果が高いとの答えが1円、どちらとも言えないは6円です。同性カップルの住民票表記における族柄表記について、問い、同性カップルが希望する場合に住民票の族柄を夫（かっこ見届け）（かっこ閉じ）、妻（かっこ見届け）（かっこ閉じ）を選択できるよう制度改善に向けて検討を進め、導入の時期や方法を明確にしていく考えはないか。答え、事実婚の場合の族柄については法律上の夫婦ではありませんが、各種の社会保障の面で準婚として法律上の夫婦と同様の取り扱いをしていることから、夫（かっこ見届け）（かっこ閉じ）、妻（かっこ見届け）（かっこ閉じ）と記載する例が住民基本台帳事務処理要領に示されています。本市においても同様の取り扱いをしていることから、現時点で同性パートナーへの同様の取り扱いは難しいと考えています。問い、多様な価値観を認め合う社会に向けた施策として実施していく考えはないか。市長の見解は。答え、同性パートナーにとってさまざまな現状の課題に寄り添っていきたいと考えていますが、住民票への記載は法に基づく統一的な取り扱いによる慎重な対応が必要だと考えます。日本版 DBS と子どもの安全、地域の力をどう守るか。問い、子どもの安全を守るためには必要な制度だが、費用面や人材面での具体的な支援がないと市民活動などが縮小していく恐れがある。市として支援の検討は。答え、法令上市民活動団体は義務付けではなく任意での申請とされています。したがって各団体の自主的な判断と取り組みに委ねられるべきものと認識しています。日本版 DBS ディスクローザ&バリングサービス、学校や塾、保育施設などの子どもと接する仕事に就く人に対して性犯罪歴の有無を確認することを義務付ける制度、性犯罪歴のある人の就労を制限することで 子どもを性被害から守ることを目的としている子ども家庭庁ホームページを参考に作成。細野正幸議員、異常気象に対する熱中症対策と市の対応は、公式 LINE アカウントの設置について、米原市の元気な都市・地域の人口・子育てについて、エアコン設置に対する助成はないのか問い、熱中症リスクの高い世帯に対して省エネ型エアコンの設置・更新を支援する補助制度が必要である。県や国の制度と組み合わせて自己負担を軽減するとともに、設置後の電気代負担についても何か対策を打っていく必要があるのではないか。答え、本市では体温をうまく調節できない高齢者が熱中症で倒れるのを防ぐために、これまでいくつか取り組みを進めてきました。3年度と4年度には、家庭にエアコンがない75歳以上の高齢者のうち、住民税が非課税の家庭を対象に新しくエアコンを設置する費用の一部を補助しました。5年度にはこれまで補助の対象外の家庭でも使えるように要件を少し広げました。具体的には、エアコンの買い替えや日中主に使う部屋にもう1台設置したい場合にも補助をしてきました。これからも熱中症で困る人がいなくなるように、正しい予防法をしっかりお伝えしていきます。問い、省エネ型エアコンの設置に対して更新などの補助制度が必要と考えるが、現在エアコンの設置や更新に対する直接的な補助制度はないが、市の考えは。答え、熱中症予防にはエアコンは必要と考えていますが、エアコンを設置していても使用せず熱中症になられる方が多いことから、熱中症予防の周知徹底が重要と考えているため、助成は考えていません。公式 LINE アカウントの設置を。問い、県内で公式 LINE アカウントを持っている自治体は。答え、現在県内では滋賀県と14の市町が公式アカウントを持ち、実際に運用されています。問い、他自治体では公式 LINE を活用し、ごみ収集日案内、イベント告知、簡易アンケート、市民相談など幅広く利用されている。市としてもデジタル活用による行政効率化と市民参加の促進を目指す観点から、市の考えと今後の方針を伺う。答え、今年度秋から電子申請を使った認定こども園の入園申し込みで活用予定であり、第一段階として公式 LINE アカウントを取得しています。今後本市でも LINE の特性を踏まえながら活用していきたいと考えています。10月から運用を開始した市公式 LINE アカウントの図が表示されています。以上です。これからの人口減少対策は。問い、これまでの政策評価を踏まえ、今後の人口減少対策の総合的な方針は。答え、市の付属機関である自治基本条例推進委員会では、計画策定に向け本市の現状や課題などについて、本年5月以降すでに3回議論を重ねていただいています。人口減少の中にあっても、市民が幸福を追求でき実感できる街、本市が持つ魅力、資源、可能性を生かし、市民や企業が挑戦でき、新たな視点や技術を取り入れ、変化を恐れず発展を遂げる町などが意見として挙がっています。香取和幸議員、米原市の小中学生の学力向上の対策について。米原市の人口減少の現状と対策について。 米原市の小中学生の学力向上の対策について。問い、全国学力学習状況調査の結果について全国平均と比較してどう分析したか。答え、教科に関する調査では県平均は全国平均と比較すると小学校6年生と中学校3年生ともすべての教科で下回っています。しかしその差は年々縮まっています。本試の結果を見ると、小学校6年生ではすべての教科で全国平均をわずかに下回っています。中学校3年生では国語は全国平均に届きませんでしたが、数学と理科は全国平均を上回っており、小学校からの地道な積み上げの成果が出ていると分析しています。問い、その結果を受けた強みと弱みを考えた具体的な対策は。答え、質問し調査の結果から本市の児童生徒は生活習慣が安定していること、地域とのつながりが深いこと、教師との信頼関係が築かれていることの質問で、肯定的評価が全国県平均を上回っており、本市の強みと認識しています。特に小学校6年生は本市が目指している自己肯定感と自己有用感の面で肯定的な評価が全国県平均を上回っており、これまでの本市の取り組みの成果が現れています。米原市の人口減少の現状と対策について。問い、人口減少などの不安事項に対し市の率直な受け止め方は。答え、我が国の人口は2050年には約 30% 減少するとの見通しもあり、本市でも人口減少が避けられません。人口減少を正面から受け止め、人口規模が縮小しても経済的精神的に豊かで快適に暮らし続けられる人口減少社会に適応した持続可能な町への転換に取り組むことが重要だと認識しています。問い、市の現状認識とそれらに対する対応策について。答え、人口減少の課題として、進学や就職を機に若者が都市部へ流出することがあり、この要因は若者が望み選択できる高等教育機関、職業、職種が地方では限られていること、地方とは異なる多様な生活環境や文化的機会が都市部には充実していることなどが考えられます。都市部にはない本市ならではの魅力に磨きをかけ、若者が将来への期待や夢を持てる人や企業に選ばれる地域になるための取り組みを進めます。問い、将来人口目標を達成するための長期戦略ビジョンについては。答え、市では米原市人口ビジョンに掲げた将来人口を目標に、第2期町、人、仕事、米原創生総合戦略において3世代100年にわたって住んでよかったと実感される素敵な米原を築くを基本方針に据え、4つの基本目標を設定し、関連施策を推進しています。現在9年度を指揮とする第3次米原市総合計画の策定に着手しており、新たな人口ビジョンおよび総合戦略についてもこれに合わせて検討しています。
藤本敦子議員、市民に届く窓口サービスの工夫について。子育て支援施策における充実と横連携について、窓口縮小に伴う市民利便性について。
問い、10月から窓口電話対応時間が短縮される、市民が困らないようどのような取り組みをしているのか。
答え、本市はマイナンバーカード普及率が 86.3% と全国でも上位であり、電子申請やコンビニ交付の普及で来庁者が減少しています。今後も予約制や補助金申請の電子化を進め、市役所に行かずに手続きできる体制を整えます。LINE で進める市民との双方向連携、問い、若い世代の声を反映するため、公式 LINE などで双方向の仕組みを整え、高齢者には紙で周知し、紙プラスデジタルで情報を届けるべきではないか。窓口時間短縮や移動市役所との連携にも有効と考えるがどうか。答え、市ではすでにウェブサイトのお問い合わせ窓口やパブコメなどで市民の声を収集しています。公式 LINE にも今年度から開設し、子ども園の入園申し込みで活用予定です。市民との新たなコミュニケーション手段として LINE の活用を今後検討します。学童保育の利用状況と環境整備。問い、共働き世帯の増加でニーズが高い一方で少子化の課題がある。市内の施設ごとの定員や利用状況はどうか。今後どのように環境整備を行うのか。答え、市内には10の児童クラブがあり、全体定員905人に対し最も利用者が多い8月で854人です。少子化による利用者減少が見込まれる一方、一部地域の人口増加や老朽化施設の建て替えも考慮し、放課後児童クラブの統合や学校施設などの活用を見据え、保護者が安心して子どもを預けられる環境整備に努めます。学童保育での専門職支援研修の整備。問い、学童では支援員が経験や熱意で対応している。支援が必要な子どもには専門的対応が重要だが、市は支援員の専門性向上や研修、常勤配置や循環体制の整備を行っているか。答え、放課後児童クラブでは支援員を配置し、研修を通じて支援が必要な児童への対応力向上に努めています。市の発達支援センターの専門職が巡回相談を行い、常勤専門職の配置は難しいものの、児童が過ごしやすい環境づくりを進めています。放課後児童の居場所と支援体制の連携。問い、米原市では放課後に安心して過ごせる場や自由に遊べる場所が限られている。市として新たな居場所の整備を考えているか。答え、放課後の子どもたちの居場所確保は重要ですが、新設は困難なため既存資源の活用、特に学校開放なども関係機関と協議を進めます。問い、少子化対策を踏まえた子育て支援の部局横断的連携について市長はどのように考えているか。答え、子育て支援は多分野の連携が不可欠と認識しています。部局の専門性や経験を持ち寄り、共同して支援の質と量を高め、少子化対策を進めます。市公式ウェブサイトに掲載されている開庁時間など変更のお知らせ。10月1日水曜から市役所の開庁時間、電話受付時間を変更します。変更前8時30分から17時15分、変更後9時から16時45分、 変更となる対象施設、本庁舎、三島支所、近江、伊吹、各市民自治センター、沖里、鮫ヶ井、柏原、吉月、各行政サービスセンター。なお、吉月行政サービスセンターの閉庁時間は16時30分から変更ありません。時間外における緊急時は、代表電話、宿直等電話 53-5100 までご連絡ください。川島新一議員、仮称、米原市地域医療構想策定進捗を問う、居場所づくり事業の現状と今後を問う、熱中症対策の現状と今後を問う、地域医療構想進捗問い、策定委員会の設置状況と委員構成の詳細は、答え、委員の内訳は、公募市民、公衆衛生学識者、長浜保健所長、医師、歯科医師、薬剤師、
健康推進員の計11人です。
第1回会議は9月2日に開催しました。市民アンケートの素案作成や被保険者データの抽出など、事務作業も並行して実施します。問い、市民アンケートの目的と進捗は、答え、アンケートは9月に実施予定です。地域ごとの医療動向、年齢ごとの受診状況、生活習慣、医療機関までの交通手段など複合的に分析します。問い、課題整理と解決方針は、答え、二次医療を近隣市の病院に依存しています。市内の一次医療委員も閉院が増加しています。その確保と維持が最重要課題と考え、策定委員会で審議を深めます。問い、構想の方向性と譲れない点は、答え、一次医療の充実、民間開業医の誘致、軽症支援、在宅診療の充実、通院しやすい公共交通の整備など、市民が安心して住み続けられる医療体制構築を重視します。居場所づくり事業、問い、地域お茶の間創造事業の現状と課題は、答え、平成25年度から開始し、現在49団体が活動しています。人材確保、育成が喫緊の課題です。課題解決のための支援として、居場所づくりセミナーや社協での情報交換会を通じ、意欲ある住民と居場所を求める人のマッチングを継続します。問い、子どもや親世代の居場所は、答え、市内10カ所の子ども食堂があります。地域の偏在、開催頻度の隔たり、子どもへ情報が届きにくいこと、財源、人材の不安定さによる継続性が課題です。問い、外部団体、企業の参画は可能か。答え、市と協定を締結している企業から食材を提供できる体制が整いました。社協を通じて順次配布します。問い、今後の展開は、答え、広域拠点や訪問型の居場所を創出し、担い手育成を支援します。多様な居場所と連携を推進し、地域住民が支え合う社会を構築します。問い、出前型居場所づくり事業の柔軟運用は、答え、今年度の実績は一件です。既存団体の複数拠点運営も可能です。社協と連携し、 段階的に空白エリア参入を促進します。屋外熱中症対策。問い、屋外熱中症対策のうち民間クーリングシェルターの応募や地域ぐるみ熱中症予防事業の状況は。答え、前者は今年度3社に協力いただいています。後者は昨年度22自治会に協力いただきました。両制度とも今後も募集を継続します。問い、小学生の登下校においては一部の学校で日傘なども使用できるが、特に気温の高い下校時にさらにリスクが増すことを考慮した予防対策は。答え、各学校でスポーツドリンクの持参やネッククーラー、冷感タオルの使用を認めたり、始業日を9月1日に戻したりするなどの対策を行いました。出所、サントリーとウェザーマップ社共同検証のイラストが掲載されています。
アドレス https://www.sunturi.co.jp/sof-tdrink/news/pr/ardle/sbf1397.html